市政羅針盤。今日のお客様は島田ビジネススクール島田塾塾生の笠井隆弘さんと松野真さんです。笠井さんは独立後、有限会社笠井不動産を設立。松野さんは合資会社松野鋳造所の次期後継者として、現在は営業部長の職に就いています。島田塾は市内の中小企業を魅力ある企業に育て上げること、そして将来の地域産業のリーダーを育てることを目的に、昨年6月からスタートした島田市初の本格的なビジネススクールです。3月27日には第1期生である皆さんの成果発表も行われました。そこで今回は、市長とビジネススクール島田塾をテーマに語り合っていただきます。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はですね、島田塾の代表者であります笠井さん、そしてまた最優秀賞を受賞されました松野さんにお越しをいただいております。お二人にはですね、まずなぜ島田塾に入ろうと思ったのか、そのきっかけからお話しいただけますか。
私が島田塾に入るきっかけは、もともと金谷で、勉強会を開いていて、その仲間にのご紹介で、今度島田市でこういった勉強会があるから勉強してみませんかって言われて、じゃあぜひやってみたいということで、喜んで参加させていただきました。
はい、松野さんはいかがですか。
はい、私の父が、今現在3代目と、はい、社長としてやっているんですけども、私は次期後継者として、はい、この松野鋳造所に入社しました。で、その中でいろいろ経営の勉強をしているんですけれども、なかなか専門家の方と お話しさせていただいてもですね、いろんなアドバイスをいただくんですけども、なかなか自分でこう進めることができない、そういった悩みがありまして、オビサポの前センター長の鈴木さんにですね、ご相談させていただいたところ、こんな勉強会があるよと、ぜひ参加してみたらということで、これはいいチャンスだなということで参加させていただきました。
はい、2人はどうでした。1年間島田塾やってよかったでしょうか。どうですか。
そうですね、非常にお勉強になりました。私の場合は、今回参加させていただいて、もちろん経営の勉強もそうなんですけども、地元で同じ悩みを抱えている経営者の方と出会ってですね、将来いろんな相談できる、そういった同志を見つけたいと思ってましたので、そういった意味では今日一緒に来させていただいている笠井さんも含めてですね、はい、みんなに可愛がっていただいたり、そしていろいろアドバイスをもらったりということで、非常に有意義な勉強と、出会いがありました。
はい、有料企業の経営者などが講師を務めました、この島田塾ですので、実践的で説得力のあるですね、経営手法を学ぶことができたというようなお話だったと思うんですが、いかがですか。
私はですね、もともと最近非常に有名になった地方銀行出身で、その時に学んだ勉強は、いかに利益を出すか、利益追求の道の勉強ばかりしていたんですが、今回島田塾で、スタッフを大事にするっていうことと、顧客第一主義を、はい、すごく学んで、どこも全国的に優良な企業の経営者の方がそういったことを非常に大事にしているっていうことを学ばせていただいて、もう目から鱗の状態で、すごく勉強になりました。
以前笠井さんからは一番の気づきは池クジラを目指すという経営手法だと伺ったんですが、池クジラってどういう意味なんでしょうか。
簡単に言うと、その道、その地域、そのなりわいで競争がなく、簡単に言うと自分で価格を決められる、自分でやり方を決められる、あと大手が入ってこられない商売、地域、簡単に言うと、海ではなくて池の中でのナンバーワンを目指す、池の中でのクジラを目指すっていうことですね。
なるほどね、よく意味が分かりました。はい、講座で吸収したことをそれぞれご自身の仕事に生かされておられるんだろうと思いますけども、その成果といいますかね、いかがでしたか。笠井さんどうでした。
まさに、 晴天のへきらきなんですが、他社とはまあ違う利益の出し方、まあ、今までは非常に競争の激しい世界なんですが、まあ、競争のない世界でどのようにやっていくかということを考えるようになって、非常に安定した利益を上げれるようになったと思います。
もうすでに成果が出ているということなんですね。はいはい、松野さんはね、この前の発表会の時、はい、私すべての発表を聞かせていただいて、素晴らしい発表いくつもいくつも続いてですねすごいなと思ったんですが、その中でも特に松野さんの発表はですね、この1年間さまざまな従業員のモチベーションを上げるためにですね、いろんなことをやってみたという実践的な報告で感動をしたんですけれども、はい、実際この講座を通して学んだことは実践で、会社の経営という中で生きていますか？
そうですね、この島田塾で私は、講義とかでですね、はい、あり方を学んでですね、実際の、視察見学等でですね、やり方を 実際面で、確かめてきたんですね。でそれを、できるだけ早めにですね、社内で試してみてですね、やったところ、本当目から鱗で、意外と従業員の皆さんも、楽しいねとかですね、これはやる気が出るねとか、今まで、直接業務に関わらないことではあったんですけども、それが間接的に、仕事につながってきてるっていうような実感はすごく感じました。
発表の中では、なんていうんでしょうか、鉄っていうか、使ったフライパンのようなものを、
そうですね、
作るコンテストだったり、はい、バーベキューのその鉄板をどういう材質でやれば一番おいしく焼けるかであったり、さまざまなしたことは遊び心もあってですね、準備の方たちも大変喜んで挑戦されるのかなというふうに思いました。ね、失敗はなかったんですか？
いや、失敗はありました。一つの例えば失敗でいきますと、バーベキュー用の鉄板ですね、材質が違うので味も違うんじゃないかと思ってですね、はい、肉を焼いてみたところ、ちょっと私も気合を入れていいお肉を用意してしまってですね、どっちも味が同じだったっていう、そういう失敗もございました、はい、ただ他にも新入社員に作ってもらったフライパンなんかもですね、彼らは2回も3回も失敗しました。でもその中でいろんなものを気づいたようでして、自分に足りないもの、そういったところを今後の仕事に生かしたいと、そんなこともおっしゃってました。
そうですね、従業員の方たちのやる気が上がる、その挑戦したいという明るい雰囲気でね、前向きに取り組む気持ちが出てくると、これは必ず業績にもつながってきますよね。
そうですね、それを本当学べた島田塾かなと思いました、
ところでご家族の方は成果発表会聞きに来てくださったのかしら？
そうですね、私の場合はですね、奥さんと子供が来てくれました、はい、でその後に奥さんにどうだったって話を聞いたんですけども、僕に関しては、頑張ったねっていうふうに言ってくれたんですけれども、もっともっと聞いてみたかったっていうようなことを奥さんが言ってくれたんですね。それは僕の話じゃなくて、島田市ってこんないろんな企業があるんだっていうのを奥さんも知らなかったみたいで、どんな会社があってどんな取り組みをしているかっていうのは女性目線でも楽しかったっていうふうに言ってくれたのは良かったかなって思いました。
そうですね、私もですね、もっと多くの方に成果発表会来ていただきたかったなと思います。でも4時間半ぐらいかかりましたもんね。
そうですね、なかなか長丁場でしたんで、
はい、でもあっという間の時間でした。とってもね、はい、有意義な時間だったと思っています。
はい、
笠井さんの方も安定的な利益を出せるようになったということですが、ご商売は不動産業ですよね？
はい、そうですね、今までは突発的な利益、要するに目先の利益ばかりを追いかけていたんですが、もう目先でなくて、長期な視点でものを考えようっていう考え方の変化が起こりまして、
はい、
そこでもう目先ではなく顧客第一主義、お客様のためにということを島田塾で学んで、考え方を考えることによってなのかどうなのか、分かんないんですが、そういうすることによって自然となぜかお客様がお客様を紹介してくれる率が多くなってきたもんですから、すごく良かったと思ってます。
そうですね、私も発表を聞かせていただいて感じたことはですね、どの発表も企業ですから儲けを出さなきゃいけないんですよね。ところがそういういかにして儲けるかという発表は一つもなくてですね、どの発表もすべて従業員いかに大事にして、そして共に会社を育てて、 それが収益としていい結果につながっていけばいいっていう、まずは人が幸せになる、そのことで会社も社会に貢献できる、でそれをですね、すべての方たちがおっしゃっていた。それは感動でしたね、
はい、
本当に胸が熱くなるほど嬉しく思いましたし、この1年間の皆さんの学びがですね、広がっていったらどんなに素晴らしいことだろうというふうに思いました、
はい、
せっかく1期生ですから19人これからもいろんな形でずっとずっとつながっていくんでしょうか。
はい、早速ですね、1期生でこの前最後の打ち上げというか、
はい、
の時に相談しまして、3ヶ月に1回報告会を開こうということになりまして、3ヶ月に一度これから開くことになりました、
はい、
それと、10月に、最後に前々回に学んだ徳武産業という、はい、四国にあるんですが、そこの会社 の社長様と今アポイントを取ってありまして、皆さんで3泊4日で夜行列車で旅行に行くことも決まっております。
いいですね、はい、私はその人とネットワークがねとにかく大事だと思うんですね。やっぱり島田の中小企業元気にするにはですね、人材の育成とともに横のつながり、それから経営者もモチベーションアップしていくようなその学びの場が必要だと思っています。で、それを重ねることによってね、島田市内の全体の企業がこう勢いを増していく。で、そこからはですね、島田市を担う人材が必ず生まれてくると思っていて、この島田軸をこれからもずっとずっとつなげていきたいなというふうに思っているんです。どうですか？もう一年やろうなんていう気持ちはありますか？
もう一年やらせていただいても、はい、教わることはもっともっとあるのかなと思います、はい、先ほど市長がおっしゃったこう利益を追求するというよりかはそれ以外のことを、まあ、発表していたというふうなこともやはりこの島田塾を参加して、はい、まあ、坂本塾長からですね、はい、市長がおっしゃったことはまんま教わったことかなと非常に感じているので、まあ、もう一期やってもですね、また新しいさらに成長できるとは思います。まあ、ただそれをちょっと独り占めするのはもったいないなと思いますので、まあ、ぜひいろんな方に、もうご参加いただいて、で、僕からの希望としては、まあ、若い世代にぜひ参加してもらえたらなというふうに思います。
はい。そうですね。若い世代と、それから第一期生は全員男性でしたのでね。女性の方も入ってもらうといいですよね。うん。本当にそう思います。まあ、多くの仲間と出会えたということは大変大きな収穫だったということだと思います。塾長としての笠井さん、1年間ご苦労様でした。また何か気づきがあったら教えていただけますか？
そうですね。まあ、一般的な、まあ、この世知辛い世の中の、まあ、企業、会社は、やはり利益、利益でもう本当に人として思わない、なんていうかこう、道具として、まあ、使って、会社が多いと思うんですが、この島田塾では本当に人を人として、あとお客様のことを考えて真剣に考えて、まあ、その商品を出していくっていう考え方がもうまとめましたので、本当にこれから、まあ、若い方もそうですし、今の現在の経営者、まあ、若めの経営者の方、まあ、若くなくてもいいんですがの経営者の方も目から鱗が落ちますんで、ぜひとも島田塾に参加していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。私もこれからずっとですね、この島田塾がつながっていくようにしっかり応援をしていきたいなというふうに思っています。人が育つということはこの島田の未来が明るいということですので、本当に嬉しく思いました。まあ、この出会いをきっかけにですね、ぜひ異業種の方たちとも広く交流を深めて、まあ、3ヶ月に一度の報告会がですね、楽しみですよね。またその報告も聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、
今日は島田塾の第1期生の方々に来ていただいて、この1年間の学びについていろいろお話をいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日は染谷市長と島田塾塾生の笠井隆博さん、松野真さんでビジネススクール島田塾をテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。